素晴らしい主の皆を心からおめたたえます。皆さんおはようございます。それでは今日もまず聖書の御言葉をお読みいたします。今日はピリピ人への手紙3章17節から21節です。新改訳2017でお読みいたします。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。その人たちの最後は滅びです。彼らは欲望を神とし、恥ずべきものを栄光として、地上のことだけを考える者たちです。しかし、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる道からによって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。アーメン。今日の礼拝はすでに天に召された方々を偲び、そのご家族と共に主を礼拝する昇天者記念礼拝です。昇天された方々の名簿を修法に織り込ませていただきましたが、はじめにそのお名前をお読みしたいと思います。昨年からの1年間の中で新たに5人の方が加えられております。それではお読みいたします。田中春子さん、市川慎二郎さん、高野浦雅也さん、坂本文子さん、久保進さん、市川義江さん、高野浦彩子さん、亀田隆さん、荻原克美さん、難波隆さん、水田和子さん、三枝栄子さん、岩田哲夫さん、高野浦純子さん、岩崎久子さん、大場和司さん、熊谷幸文さん、荻原岸子さん、古賀博子さん、新メロンさん、西川金一さん、熊谷隆さん、堀内光弘さん、村山正夫さん、佐久間重明さん、吉田光子さん、中島八重子さん、伊藤勤さん、坂本清之さん、藤井春夫さん、中条美智子さん、川田和美さん、堀内光子さん、川田聖子さん、安倍川達夫さん、原美恵子さん、広田孝子さん、原秀臣さん、岩崎幸人さん、加藤美恵さん、大類克代さん、高橋和代さん、鉄本隆一さん、以上43名の方々です。さて、先ほどお読みしましたのはパウロという伝道者が古代マケドニア、今のギリシャにあった町ピリピの教会の人々に書き送った手紙の一節です。そのパウロの言葉から、神が私たちのために備えてくださっている天の御国について、また永遠の命について、この特別な朝 ともに教えられていきたいと思います。まず第一のポイントです。17節18節をもう一度お読みします。兄弟たち、私に習うものとなってください。またあなた方と同じように私たちを手本として歩んでいる人たちに目を留めてください。というのは、私はたびたびあなた方に言ってきたし、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいるからです。私に習うものとなってくださいとありますが、パウロは決して選ぶってそう言ったわけではありません。いや、むしろ彼は自分がいかに不完全で賭けだらけのもので罪深いものであるかということを思い知らされていたのです。そしてそんな自分を愛し憐れんでくださる神に感謝するとともに、その神の御子であるイエス・キリストこそ自分のようなものをも救ってくださる救い主であるということを、さまざまな迫害の中にあってもう一人でも多くの人に伝えようとして奮闘していたのです。そのようなパウロにとって、人々がイエス・キリストを救い主としてなかなか信じようとしないということは、心が痛むことでした。それは単に自分のその宣教の努力が報われないからというわけではありません。彼はどのような状況に置かれたとしても、キリストの弟子、しもべとして謙遜と忍耐の限りを尽くして神に忠実に仕えていたのです。パウロのその心の痛みとは、取りも直さずキリストご自身の痛みであって、救いの手が伸ばされても、罪からの解放が約束されても、人々がそれを自分のこととして受け止めようとしない、そのことをキリストは悲しんで、そのような心でおられたのです。パウロはそのことを思い、18節で、今も涙ながらに言うのですが、多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいると書き記しているのです。では、そのキリストの十字架とは何を意味しているのでしょうか。教会には十字架が掲げられています。最近は多くの人がネックレスなどのアクセサリーとして十字架を身につけていますが、十字架とは本来死の刑罰に定められた犯罪人が人々の前で公開処刑されるための道具です。イエス・キリストはその十字架につけられて殺されました。しかしそれはキリストが何か大きな罪を犯したからではありません。いや、大きなどころかキリストは何一つ罪のない清いお方、神の御子であって、父なる神は私たち人間の罪を許すために、その大切な一人子をこの世に使わしてくださったのです。そして人間の姿をとって歩まれたキリストは、私たちの身代わりとなって十字架にかかり、その命を代価として支払い、 罪の奴隷であった私たちを買い戻してくださった、あがなってくださったのです。それこそがキリストの十字架の意味であって、それは神が恵みによって、もう全ての時代の全ての国の人々に与えられている救いなのです。そしてその救いを受け取る者には神からの永遠の命が与えられ、しかしそれを受け取ろうとしない者は19節にある通り滅びに定められてしまうのです。2番目のポイントに移ります。20節にはこのように書かれています。しかし私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主として来られるのを私たちは待ち望んでいます。しかしとありますが、それは前の18節19節を受けての言葉です。多くの人がキリストの十字架の敵として歩んでいる、すなわちキリストの十字架による救いを受け取ろうとせずに、もう自分たちのやりたいようにして歩んでいる、この地上のことだけを考えて歩んでいる、生きている、そのような彼らはやがて神の裁きによって滅びに定められてしまう。しかしキリストを信じ救いに預かっている私たちの国籍は天にあって、やがてキリストが再びこの地上に来られる終わりの日に、私たちはその天に引き上げられ、天の御国に招き入れられ、そこで永遠に神と共に生きるようになるのだ。だからその日を、再び来てくださる再臨のキリストを、私たちは心から待ち望んでいるのだと、パウロはそのように言っているのです。ターミナルという映画をご存知でしょうか。スティーブン・スピルバーグ監督、トム・ハンクス主演の2004年に公開された作品で、このターミナルとは空港ビルのことです。主人公のビクターはヨーロッパのある国から飛行機に乗ってアメリカ・ニューヨークに向けて飛び立ちました。ところがその直後に彼の母国でクーデターが起こり、政府は倒され、実質的にその国は消滅してしまったのです。ビクターの持っていたパスポートは無効になり、入国ビザも取り消されました。アメリカに入ることができず、かといって母国に戻ることもできず、行き場を失ったビクターはその日から空港ビルの中にとどまって生活を始めました。しかしそこからいつ出られるのかは、その見通しは全く立ちません。そのうちに彼は空港内でちょっとした仕事も与えられて、収入も得ることができるようになり、また空港で働く職員たちと仲良くなり、さまざまな出来事に巻き込まれていきますが、ついにその日はやってきたのです。母国の内紛は収まり、再び政府が樹立され、パスポートは有効となり、 ビクターは空港を出て、ようやく晴れてアメリカの地を訪れることができるようになったのです。そのようにその映画における主人公は一時的にではありますが国籍を失いました。どこの国にも属さないもの、どこの国にも入れないものとして空港ビルというその狭い空間の中で寝泊まりし、食事をし、なんとか生き延びるしかなかったのです。私たちは普段自分の国籍というものを意識することはほとんどありません。それはこの日本という国が海に囲まれているために、国境というものを私たちは目にすることがないから。私たちが国境や国籍を意識するのは海外に出て空港で入国審査を受ける時です。不愛想で怖そうな係官から滞在の目的、その日数、行く場所を質問されて、まあ、なんとかビクビクしながら答えて、バンと印を押されたパスポートを返されて手にして初めて私たちはその国に足を踏み入れることができるのです。許されるのです。そしてもしもその滞在中に何かことが起こって身に危険が及ぶときには、その国にある日本大使館の特命全権大使のリーダーシップによってその邦人は保護され、状況によっては救援のためのチャーター機が用意されて、それによってそこを脱出し日本に帰国することとなるのです。私たちの国籍は天にあります。パウロはユダヤ人でしたが、自分がこの地上のどこの国に属しているか、どこの国籍を持っているかということについてはほとんど関心を持っていなかったに違いありません。なぜならこの地上での歩みは一時的であって、そこでの生を全うしたその後どこに行くのかが何よりも重要であるからです。また闇に覆われ罪と悪に満ちたこの世界はやがて終わりの日に神によって裁きがなされますが、その時そこに住む人々が誰によって保護され、どうやってそこを脱出し、一体どこに移るのか、そのことが定まっていないとしたら、人々がそれを知らないとしたら、この地上での日々の歩みは実に不確かで恐れと不安に満ちたものとなってしまうからです。しかし私たちはキリストにあってすでに天に国籍を持っているのだ。いつどんなことが起こっても天の御国に必ず入ることができるのだ。そのようにパウロはここで喜びと確信を持って書き記しているのです。3番目のポイントに移ります。21節をもう一度お読みします。キリストは万物をご自分に従わせることさえできる御力によって、私たちの卑しい体をご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださいます。ここでご自分の栄光に輝く体と同じ姿に変えてくださるとありますが、それは私たちが神となるということではもちろんありません。 私たちのこの卑しい体、つまり罪深く弱くすぐに傷ついてしまう、また病を負い痛み苦しむ、そのようなこの地上での体ではない、それらのものからもう解放された、いわば天国人としての体が与えられるということです。パウロは別の手紙においてそれを御霊の体と言っています。それは神の栄光に満ちたものであり、永遠に続くものであり、この地上での血肉の体とはもう全く異なるものであるのです。天の御国においてそのような体を持って歩む生きる天国人について、ヨハネというキリストの弟子は御座から出る大きな声がこのように告げるのを聞きました。ヨハネの黙示録21章3節4節、見よ、神の幕屋が人々と共にある、神は人々と共に住み、人々は神の民となる、神ご自身が彼らの神として共におられる、神は彼らの目から涙をことごとく拭い取ってくださる、もはや死はなく悲しみも叫び声も苦しみもない、以前のものが過ぎ去ったからである。キリストは十字架にかかり命を捨て死なれました。しかし三日目に葬られた墓からよみがえり、死に勝利されたのです。キリストにあって救いを受ける者はそのキリストの復活の命に預かり、神と共に永遠に生きるものとされるのです。先ほど岩崎幸人さんの救いの証しをお話ししていただきました。私は何回か家内と共に施設を訪問しましたが、それはまず近況や体の具合をお尋ねし、その後一緒に聖書の言葉一節を読み、私が励ましの言葉を短く語り、最後お祈りをさせていただくという、まあ、10分15分ぐらいの短い時間でした。幸人さんは、まあ、麻痺の症状がありましたので会話するのは不自由でしたけれども、でも何とか会話をすることができました。でも、まあ、幸人さんの性格、まあ、朴訥で言葉少なく語られるので、こちらからの言葉がどれだけ届いているのだろうかと正直不安に思うこともありました。しかし明かしてくださったように、御言葉の神の言葉の種は確かにその時幸人さんの心にまかれていたのです。そして命あるその種は芽を出し成長し、魂の救いという実を結ぶこととなったのです。幸人さんに洗礼を受けられますかと尋ねたとき、幸人さんは即座にはいとはっきりした声でうなずいて答えられました。そこにはためらいや迷いはみじんにも感じられませんでした。まるで もう待ってましたとばかり応答されたようでした。そしてその後信仰の告白をし、病床で適齢での洗礼を受けられたのです。その時の幸人さんの顔は、病気の関係で笑顔こそありませんでしたが、何かそれまで溜まっていたものをすべて吐き出したかのような、すっきりして穏やかで本当に嬉しそうな表情でした。そして幸人さんはその日からちょうど1週間後に神様の身元へと旅立って行かれたのです。総額を私たちはすでに天に召された方々を覚え、忍ぶためにここに集まっています。その召された方それぞれが何らかの形で幸人さんと同じように生きた神の言葉を聞いていたはずなのです。そしてキリストを信じる信仰は私たちの目には見えず、人がいつそれを抱いたのかは神様だけがご存知のことであって、牧師が決めることではなく人が判断することではないのです。それは神様にお委ねをすることなのです。大切なことは今ここにいる私たちがキリストにある救いを信じて天に国籍を持つものとなることなのです。そうすれば私たちは天の御国に入ることができるからです。そこにいると信じている私たちの愛する家族に再び会うことができるからです。死もなく悲しみ叫び苦しみもない、そのところで神と共に永遠に生きるものとなるからです。そのために共に天に国籍を持つものとされたいと心から願います。お祈りいたします。父なる神様、あなたのお名前を賛美いたします。今日昇天された方々を覚えるこの特別な朝に、私たちをあなたの御前に集わせてくださったことを感謝いたします。今私たちの愛する家族はあなたの身元において苦しみ痛み悩みから解放されて平安の中に入れられ安らぎを得ていることを信じます。どうかここにいる私たちもまたこの地上での歩みを終えた後もさらに天の御国での歩みへと導かれ、そこで愛する者たちと再会し栄光の体を与えられ、死もなく悲しみ叫び苦しみもないところで共にあなたを褒めたたえ、共にあなたと永遠に生きる、そのような天に国籍を持つ天国人とさせてください。ご自身の十字架と復活の御業によってその救いの道を開いてくださった主を褒めたたえ、イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。